ークの生はお年頃。2016年10月9日日曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のまか引き、あるいはあなたの心と恋の駆け引き、それはでももう幕引き、大橋です。
何を言っているんでしょうか。皆さんお元気でしょうか。10月10日、トークの日、天狗の日、天狗にならないように頑張りましょう。はい、自覚です。
はい、というわけで始まりました2016年10月9日日曜日の大魔王お年頃なんですけれども、
はいはい、日曜日で響きですね。
日曜日ですね、響きですね、はい、というわけなんですけれども、ね、今日はいたぜて何のお話をするんですか。
いい今日はですね、
はい、
今日はやはり大魔王といえばですね、
はい、
もうこれを言わずにはいられないというね、
はい、
人さんからメッセージいただきました。
はい、
見ましたか。
人さんからメッセージいただきました、
は
い、ついに、
はい、
全然見ませんでした。
何だったっけな、
はい、
分かりやすいと、相撲の解説も。
あ、そうですか。
分かりやすいし、楽しみに毎回聞いてますよと。
はい、どうもありがとうございます。
数えるほどのリスナーのうちのお一人が人さんということでね。
はい、はい、ありがたいですね。
T シャツをね、
はい、
お送りしましょう。
お送りしましょう。
はい、
T シャツをお送りしたらレモン送ってくれますかね。
レモン、なんやもう、レモン売ってはるんちゃう、多分。
あ、そうですか。はい、
売ってはるんちゃう、1万円ぐらいとか。
京都のね、
1103、はい、
人さんこと、
うん、
人さんが、
はい、
なんとそのメッセージコメントをくださいましたと。
くださいましたね、
ありがたいですね。はい、はい、というわけ で、
はい、もう
これ
L サイズ、色はもう大橋チョイスで、
大橋チョイスで、
はい、
そうですね。人さん何色が割合かな、割合になんかシックな色が合うと思うんですけど、何色が残ってましたっけ。うん、
某番組では青が多かったですけど、
ね、あ、やっぱりそうですか。やっぱりそうですよね。
やっぱり青か赤じゃないですか。
あ、まあじゃあやっぱり青で
いきましょう。
はい、青のLサイズを、
青の大魔王Tシャツをね、
はい、
どうもありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしい、お送りしましょう。はい、やっと何かこのお送りすることができますね。じゃあ
ほんまですよ、
ずっとずっと言っててやっとですよ。
もう虫が食って穴開いてんちゃうかっていうぐらいもう保存してますからね。はい、
まあでもせっかくいただいたそのメッセージということで、
うん、
大魔王といえばということで、
はい、
まあやはりお話しするのは
そうですね、
大相撲の、
大相撲
秋場所ですか。
秋場所でございます。2016年、はい、
9月場所ね、
はい、
それをお話するわけですけれども、
はい、
で我々がキセニャンキセニャンってずっと言ってたから、もう奮起されたんでしょうね、やっぱりね。
うん、
いや、その結果でしたよ本当に。
やっぱりね、
うん、
なんていうんですか、
はい、
涙の場所でしたけども、
はい、
でね、頑張ったっていう、頑張ってきたからやっとやったっていうね、
はい、
証なんでしょうから。
そうですね、
はい、これは素直におめでとうと申し上げまして、
本当にこれはおめでとう、はい、ということですよ。というわけで優勝された方からのご紹介になってしまいますけど、
はいはいはい、
豪栄道豪太郎関がですね、
はい、ミスター GG が、はい
はい、初優勝を遂げられたというね、場所になってしまいました。
全勝優勝ですからね。
全勝優勝、
これはもうあっぱれですね。
あっぱれですね、はい、やっぱり張本さん千秋楽の日砂かぶろの席にいらっしゃいましたけれども、はい、あっぱれな感じでございました。豪栄道豪太郎関が幕内最高優勝を遂げられたということでですね、いろいろと記録が発生した場所では、場所というか優勝ではあったんですけれども、
はい、
カド番での優勝はですね、2008年5月場所の琴欧州以来8人目、
はい、
で大阪出身の力士ということでは、
うん、
1930年1月場所の山錦以来86年ぶり、
うん、86年ですよ。
で、まあ、15日制となってから大阪出身の力士の優勝は初めて、
はい、
で、大関カド番での全勝優勝ね、
はい、
こちらは史上初で、日本人力士の全勝優勝は1996年の9月場所、まあ、ちょうど20年前の貴乃花以来、
はい、
20年ぶりということで、
まあ頑張りましたね。
モノマネが入ってますけれども。
あ、いやいや全然全然。
高島親方。
ただ単に憑依ですね。
憑依。うん。まあそのお憑依さんな感じのね、大地画伯とともにお話をする2016年9月場所なんですけれども。
はい。
今申し上げました防衛老石がね、うん、いろいろ記録ずくめの感じで優勝を遂げられたわけですけれども、
はい、
どうでした？
まあなんていうんですかね、もうキセニャンが出花くじかれたんで、
うん、
ちょっとショックっていうのもありましたし、
はい、
白鵬が休むとは
そうですね
っていう思いがあったんでね、
はい、
あのなんというか複雑でしたけども、
うん、
まあ、ここはチャンスやったですね。
そうですね、
言うても防衛の出来もやっぱチャンスを逃さない感じで頑張っています、
は
い、今境川部屋の、ね、筆頭でございますから、
は
い、
そうですね、はい、そうなんですよ、うん、まあ、あの今ほどおっしゃったように白鵬翔
が
ですよ、
はい、
今場所、まあ、全休になってしまいましたので、
うん、
まあ、番宣を期するためにというところだったんでしょうね、
はい、
やっぱりあの休むのも仕事というところはあると思うので、
そうですよ、
いや、あの体のぶつかり合いを、まあ、なりわいとされているこの人たちにとってですけれども、うん、で、まあ、そんなところで確かにもう言ったおっしゃった通りあのチャンスが巡ってきたと。
そうです、
本当はそのチャンスを生かさないといけなかった人がですね、
はい、
先ほどもおっしゃいましたように、
うん、
まあ、初日からすってんころになっちゃいましたので、まあ、やっぱり拍子抜けしたところでそこですよ、うまく感激を塗ったような感じもしましたけれども、う
ん、まあね、
防衛土石が見事な全勝優勝を遂げられて、うん、
はいはい、
まあ、本当に涙涙、なんか僕とした感じでね、あのいい感じでしたよ、
はい、
インタビューもね、はい、
はあ、うん、まあ、うん、って言ってましたね。
なんかやっぱりあの初々しさを感じましたね、はい、あのいつもいつも優勝インタビューを受けられてる方はもうなんか来られた感じがするんで、あのなんか初めてのことなんですっていう感じが出てました、やっぱり、
はい、
よかったですよ本当に。
まあ言うてもあれですよ、
うん、
大魔王でね、
はい、
稀勢の里だやれ勝ち名乗りは琴将棋ぐらい言うて、
はい、
大阪やのになんで俺応援してくれへんねんと、
はい、
ずっと思っててね、
はい、
やっとですよ、
やっとですね、
やっと優勝したったぞと、大魔王お前ら聞いてるんかとでもやっぱり感極まってしまったから、
はい、
優勝インタビューでやっぱり大魔王を聞いてるとは言わへんかったしで白鵬関もですよ、
はい、
あの休んだもうあいつら引退するを言うてやがるから、
はい、
ちょっとここは休んでちゃんと体しっかりせんとあかんと、
はい、
誰が引退するかという思いで休みはったんちゃいますかね、
はい、そうですね、
はい、違うけど、
いやいやいやいやいやもうそうですねと言いたいところです。防衛老石、まあ、確かに大阪出身の力士ということでね、
うん、
まあ、我々も本当はもっとプッシュプッシュしなくてはいけなかったんですけれども、まあ、とはいえですよ、昨年あの2015年の大阪場所、うん、
はい、
見に行った時にですよ、
ええ、
コールを起こしましたからね、
はいはい、
画伯は、
ええ、
晴天照蔵さんは、
うん、
ゴーエイドゴー
エイド、なんでゴーエイド応援してる人はゴーエイド言えへんっておかしくないですか。
まあそりゃそうですね、
あれは言わないとダメですよ、
見に行った時の前の一団も明らかになんか
そうそうゴーエイドグループやったからね、
グループだったので、ええ、そこから湧き上がるのかなと思ったら、
ええ、
湧き上がらず、
そうそうそうそう、
もうそれを見かねた画伯こと晴天照蔵さんが、
うん、
ゴーエイドゴーエイドと、
はい、
まあ、あのコールを始めたら全体にね、あの響いていきましたから、
はい、
あれもあのなんか嬉しい楽しい思い出ではありましたけれども、うん、
また恒例のタイマーが鳴りましたから、
はい
はい、
タイマーが鳴りましたけれども、まあまあまあそんな感じでですよ、
防
衛老石が15勝0敗、
うん、
つまり15戦全勝で、
はい、
幕内最高優勝を遂げられた2016年秋場所だったわけですけれどもね、
はいはいはい、
やっぱり最終日琴将棋偶関との、ね、戦いでここで勝ってるか負けてるかで随分印象が違ったと思うんですけど、
うんうんうん、
全勝優勝を遂げたということでですね、
はい、
やっぱり次の場所がですね、
うん、
楽しみになったんではないかなと。
まあ、これも、まあ、いろんな人も言うてるんですけどね、はい、やっぱりこの優勝したらもうね、
はい、
接待すごいですから、
そうですね、
まあどうかな、ミスター GG はお酒強いのかな、
うん、
ちょっと分かんないんですけど、
まあ楽しいお酒にはなられるみたいですけどもね、境川上のコーチによると、
でまあ何は場所巡業も10月ありますしね、はいはい、
そうですね、
だから10月16日です、
はい、
それこそ、ありますし、まあ巡業どんどんどんときて次九州場所ね、
はい、
もう因縁の九州場所ですよ、そう言ったら、
はい
はい、もうそれでどうなるかですわ。
そうですよね、
はい、
やっぱりこのままね、
はい、
いけるかどうかっていうところですけども、なかなか難しいっていうね、うん、今おっしゃったようにやっぱり、まあ、接待とか、やっぱ持ち上げられて、次から次へとお誘いがね、はい、来るはずなんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
そこでうまく自分を律することができるかどうかっていうところで、まあね、やっぱりせっかく全勝優勝というなかなかできないことをなされたので、
はい、
まあ、次の場所もぜひつなげていただきたいなというところですね、う
ん、稽古してくださいよ本当ね、まあ、そういうことを乗り越えて横綱になっているんですから、みんな。
そうですね、
はい、それも一つですよ。
そうですね、はい、まあ、ぜひ日本人のね、
うん、
横綱を見てみたいと。
そうですね、
いうところで挑戦権を得られたので、
はい
はい、もうぜひやっぱり次の九州11月場所を楽しみにしたいなと思いますね。
稀勢にはもう頑張ってほしいですから。
もちろん、はい、ただまあやっぱりもう一回リセットになっちゃいましたね。
うん、
綱取りということでは、
これでね、
はい、
まあ防衛度と優勝争いでもしとけば、
はい、
まだ可能性はあったんでしょうけども、うん、
そうですね、やっぱりね、初日にね、
うん、
沖ノ海関にやられてしまったところで、
そう
ケチがついてしまって、うん、まあそのね、沖ノ海関がね、はい、本当によく頑張られた場所でもありました。
ひょうひょうとしてますよね。
ひょうひょうとされてます、ね、なんかね、ここのところ幕内上位というか、そのまあ、うん、三役にもよく入られてるので、ついにその大気の力量が発揮されてきたのではないかという感じはしますよ、沖ノ海関は、
うん、
はい、だって初日から6連勝を遂げられたわけですよ、今回も、沖ノ海関ね、稀勢の里、鶴竜、春馬富士、照ノ富士で松鳳山、琴奨菊ということで、その6日目までは、
はい、
2横綱、3大関、
うん、
お倒しての6連勝だったので、でその6連勝を遂げた次の日の7日目の全勝対決が防衛大関だったわけですよね、
うんうんうん、
そこでやっぱり勝ち切ったというところが防衛大関の今場所の、
はい、
まあ、なんというか勢いというか調子の良さといいますか、
そうですね、
何かやってやるぞというところの現れだったのかなというふうに思いますね、うんうんうん、見てたら防衛大関今場所は当たりが随分低かったような気がします。
ほうほう、
いつもなんか体勢が浮き上がり気味な感じに見える時があるんですけど、
ええ、
やっぱり下から下からという感じが見えました。
うん、
ということを、まあ、境川部屋のコーチもおっしゃってましたけれども、
というと舞の海さん、
そうですね、
はい、
やっぱり確かに調子がいい時ってそういうことになるのかな。
そうですね、
うん、やっぱり何でもというかスポーツは腰がやっぱり下に落ちてないといけないというところはあると思うんですけどね、
うんうんうん、
体勢が低くっていうところで浮き腰になってしまうと、野球でもそうですけど、
はい、趣味
とかでも腰が高い姿勢だったらやっぱりうまくボールがさばけなかったりしますしね、
うんうんうんうん、
やっぱり腰が低い体勢でずっといけてたのが良かったんじゃないかなと。
そうですね、
いうことは思いますね、
はい。
今まあ沖ノ海関の名前出しましたけど、
ええ、
まあ、最終的に9勝6敗ではありましたが、前頭筆頭で、まあ、その上位陣をバンバンバンバン倒したことが評価されて、
うん、
初めての殊勲賞を取られました、
はい。
まあね、3賞も合わせてご案内するのは恒例になっておりますけれども、沖ノ海関が殊勲賞、
はい、
で敢闘賞はですね、関脇で10勝5敗を遂げられた、
うん、
高安関、
あ、いやそう
ですね、
はい、
の高安関が3回目の敢闘賞を受賞されました。
はい、高いのか安いのか分からない、
そうどちらのか分からないですけどね、高安関は茨城県のご出身ですけれども、まあ田子の浦部ね、稀勢の里関の同門の後輩ではありますが、
うん、
9日目、
はい、
9月19日だったかな、
うん、
秋分の日で月曜日休みだったので私相撲を見てたんですけれども、
はいはいはい、
元 AKB の秋元紗友香さんがお見えになってまして、
はい、ほうほうほう、
中継でね、
お
話を聞いてた高安関と幼馴染だそうで、
あれですか、あちこち館内回ってたやつですね。
そうそうそうそう、着物を着てね、
はい、
レポーターをされてた、
はいはいはいはい、
回だったんですけど、まあご両名ともにね、お母様のフィリピンの方ということで、
うんうん、
そういったところでもつながりを感じられるみたいですけれどもね、秋元紗友香さんが、まあ、幼馴染の活躍を、うん、まあ、熱心にご覧になってましたよ。9日目、まあ、照ノ富士関との戦いではありましたが見事に勝たれてますので、
うん、
まあ、いいところを見せられたんじゃないかなというところでしたね。
ラブ、あれですわ、ギャルゲーで言うたら、はい、フラグが立つやつですね。
フラグが立ちますね、はい、高橋関最終的には10勝5敗だったんですけども、やっぱり、3勝10勝はもう決まってて、ただ最終日に負けてしまったところでやっぱり最後3連敗してしまったのが、
はい、
本人の中では気に食わないところだったんでしょう、
うん、
やっぱりもうちょっと稽古しないといけない、頑張らないといけないということをおっしゃってましたね。
まあね、
はい、うん、で、まあ最後のね、3勝受賞者ということでご紹介するのは、
はい、
一番下の方にいらっしゃいますけれども、うん、前頭14枚目でですね、13勝2敗を遂げられた、うん、幕尻の方に行くと最近は勝ちっぱなしになることでおなじみの遠藤関が、うん、はいはい、初めての技能賞を受賞されました。
やりましたね。これもやっぱり怪我とか苦しんでた中やから、はい、やっと力が出し切れたんじゃないかなと思いますよ。そうですね、練習もできたし、はい、今回は、
はい、左膝がねずっと慢性的に調子が悪いっていうところですけれどもね、うん、それもあのテーピングも何もされずに、綺麗な体のままでされてることでおなじみの遠藤関ですけれども、うん、まあ、13勝2敗というね本当にあの素晴らしい成績で、結局、まあ、準優勝じゃないですか、彼がまあ頑張ってくれたおかげでというところで、うん、まあ、あの防衛同席のね優勝もまあちょっと遅くなったという感じではありました。
まあね、
はい、はい、14日目で決まりましたからね、まあやっぱりあのこのお三方がねよく頑張られてたというのは目についた場所でもありました。うん、はい、まあ、あと何か気になるところありましたというところですね。
まあテルちゃん稼働版
そうですね、
なってんのと、そうですねっていう感じかな。まあ、まあ、調子悪い時はもう休みなはれってい
うところ
言いたいですね。
北の富士さんもそうおっしゃってました。はい、はい、やっぱりあの本当に調子悪い時は休んだらいいんだよって、
うん、だって次につながるもんそれがね、うん、
全体にね。
まあ確かにその、まあ、会社員で言うたらその日休んだらその日のニットでみたいな感じになるかもしれへんけども、うん、今後のことを考えたらね、はい、やっぱり休んだ方がいいんじゃないかと思いますよ。
引くのも勇気ですからね、うん、はい、やっぱりあの最終日ね千秋楽見てたんですけど稀勢の里関との戦い、はい、まあ、あの取り組みの時に、うん、あの変化されたんですよ。照ノ富士関、
はい、
なんでそんなことするんかなと思って、うん、あの大男が、
はい、
うん、まあ、やっぱりあのなんか迷走してるというか、うん、調子の悪さが伺える場所ではありましたね。あとはですね、そうですね、うん、
まあ、まあ最近噂になってるのは裏関がなすごいあの技のデパートみたいな感じで、はい、ね、あのえぞり、
はい、
えぞり投げやったっけ、
うん、なんかあの珍しい技を決められたって、
はい、
まあ、そんな裏関なんですけども十両筆頭でね、あの初めての負け越しを経験されてしまったというところで6勝9敗だったんですけれども、ただまあやっぱりあのいい経験になったというところを何かコメントで見ましたので、
まだ若いですからね、
若いですからね、うん、はい、あの巻き返しはあって当然でしょうし、
うんうんうん、
まあ、これからも頑張っていただきたいなと思うところですね、はい、これやっぱりあのなんというかいつもっていうか最近よく言うんですけど、幕内の上位に行ったら、はい、簡単に勝てなくなってすぐ、まあ、あの幕内前頭の中位ぐらいまで下がられる、で幕内の下位にいる人が、うん、まあ、結構たくさん勝って、幕内上位に上がるっていうところの繰り返しになってる感じはあるなというところ
ですね。
だからあのまた地場所も11月場所も、うん、まあ、あの番付の編成が結構難しいんじゃないかなという感じはしますね、
う
ん、
そうですね、
うん、そうですよ、もうね、まあまあまあまあ、そうだな、琴勇奇跡ちょっと確かにあの久しぶりに大相撲をパッパッパッて見てたんですけど、
はいはいはい、
彼の取り組みの時にあの頬がなくなって
なくなってるでしょ、言うたらええねん、もう、
そう
ね、言うてください、
本当にね、
頼みますわ、もう、
そうですよ、
お客さんがもうほうほう言いまくってなんか、
はい、
会場袋だらけになってるよ
なんかねやっぱりあの楽しみにしてる人もねいると思うんでね、
そうです、は
い、
そうです、
そうですよね、そうですね、まあまあまあまあ、来場所も楽しみにしたいと思いますけれども、
うん、
来場所の優勝予想一応しますか、
はい、
来場所どうでしょうか、
来場所は、
うん、
横綱白鵬、
快適な白鵬が九州場所で鬼の強さを見せてくれるか
と、ると、
なるほどね、うん、そうやっぱり、
ね、うかな、
休み明けで万全になった時はまだまだっていうところな感じもしますんで、うん、確かにそうなんですよね、
もし休んだら知りません
次の場所もね、
はい、
まあでもそれはないでしょ
う、うん、
まあ、あの万全を期するために休んだというところでしょうから、
はい
はい、確かに、まあ、じゃ あ, あの白鵬という名前が出ましたので、せっかくね、やっぱりあの、まあ、豪栄道席優勝したんで、うん、地場所も頑張ってという思いを込めまして、
はい、
私はじゃあ豪栄道席にしときます、
豪ちゃんに、
はい、ちゃんに ぜひ頑張っていただきたいなと。
頑張ってください。
思いますね。
まあ当然キセニアも頑張ってくださいよ。
そうですよ。もう一回なんとか、まあ、あのせっかくね今年あの日本人の大関が、うん、あの2人優勝したじゃないですか、残る1人ですよ。だから最後九州場所で、あ今年日本人大関なんや3人優勝したやんっていう風に言わせてほしいというところもありますね、
はい、うんうんうん、そうですね、はい、まあ、豪栄道関がもし優勝したら僕勝ちなのに豪栄道に変えます
そうですか、
はい、
ついにそうなりますかね。
そうです、
だ
からあの豪栄道さんは頑張ってください。
頑張っていただきたいと。
もうあの青天照蔵に豪栄道って言わすぞと、
はい、というところで期待したいですね。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
9月29日イベント終わりました。
よしに、お疲れ様でした。
ちょっとね、
はい、
頑張れなかったことは集客ちょっと残念ながら頑張れなかったですけども、
はい、
はい、
すいません、私あの最初に謝っておきますよ。
いえ何も言ってないですよ。
申し訳ございません。
何も大橋さん来てくれへんかったから集客っていうわけじゃないですから、
は
い、
ごめん。
根本的にですね、もうさ、過去の単独で最低を出してしまったんで、
ごめんなさい、はい、本当に申し訳ございません。
いえいえ、僕を反省するばかりでございますが、
すいません、ちょっとあの障害対応でどうしても抜けられませんでした申し訳
ございません。大丈夫です、大丈夫です。まあでも楽しいイベントになりましたよ。
はい、
はい、
あのもう一回一応復唱をしておきますと、
はい、
2016年9月29日木曜日にですね、
うん、
大阪のロフトプラスワンウエストにて、元祖行事モノマネ青天照蔵の面白いことよくわかる行事のいろは第4幕、
はい、
晴天を褒めるよりテルゾーマテ、
テルゾーマテ
が行われまして、
はい、
あのそちらのね、
うん、
まあ、振り返りということで、
そうですね、
話をしていただけるようですけれども、
はい、まあ、テルゾーが 100% 出てこなかったですね。
テルゾーが 100% 出てこなかった、
はい、出てこなかった、
ほう、
75% ぐらいですか。テルゾーというものがね、
テルゾーというものが、はい、25% できらなかったところが一体何だったのかと、
ね、もっと言うとね、
はい、
あのまあ、テルゾーに隠れてる第一画伯っていうのがですね、
はい、
そのテルゾーの 75% を100とするとね、
はい、
5% ぐらいしか出てこなかった。
あ、
これが一番の失態原因です。
はあ、
はい、
なんかあのすごいご本人の中のニュアンスだと思うんですけれども、それがどういうことなのかというところがですね、残念ながら見に行けなかった大橋はなどお案内できない、お話できないところでありますが、
まあ勉強して、何でも勉強して、今後につながるように、
はい、
あのいろいろ勉強 しないといけないなと、
はい、
いうことが、
はい、
たくさんありましたので勉強させていただきます。
なるほど、
たはい、
勉強させていただきました
し、
それをこれから生かしていこうと、
そうそうそう、いきます、
というところですね、はい、まあ、9月29日のイベントなんですけれども、
ええ、
2時間ということでなされたと思うんですが、
はい、ま
あ、どんな編成だったんですか。
まず、
はい、
まあ、いつもの通りオープニング僕はパパと
モノ
マネやりまして、
はい、
で紙芝居師藤井はじめさんが、
はい、
紙芝居やりまして、まあ、相撲が入ってるやつやりまして、
あ、ね、
はい、
F1 ニーヤンこと
大好評で、はい、でまあトーク補助というか、
はい、
バブルズマンション池田さん、
はい、
池田ニーヤンが、
はい、
トーク補佐してもらったんですけど、まあ、ほとんど池田さんが喋ってましたね
、うん、なるほど、
はい、
高校野球大好き芸人でおなじみの、池田さんが、
池田さんが
トーク補佐というか立場逆転してるんじゃないかと、
はい、もうあんまそれもね、あれですけど、まあ、反省するとこですけど、もっと喋ればいいのにみたいなね、自分でも中でもあるんですけど、はい、なかなか、なんて言うんですかね、
はい、
言葉が出てこないと言いますか、
はい、
勉強不足です。やっぱり場数踏んでないんで、もっともっと場数踏まないといけないなと、
はい、
思っております。
なるほど、
はい、
言葉にできないことが多かったと。
そうですね。
なるほどね。まあ、じゃあ、今出演者のうち3人出てきたと思うんですけど、その後はどんな感じだったんですか。
で後半また僕のイロハイして、
はい、
で次は奥谷教授が、
はい、
出ていただきまして、
なるほど、
またこれ面白い内容でやっていただきますよ、
は
い、
あ、なるほど、
はい、
そうですか、
小
木谷教授が、
はい、
まあ、今回はもう最初から出演お願いしますということで、
はいはいはい、
お願いをしていたというところでありますけれども、
そうですね、
なるほどその後はどういう感じだったんですか。
その後ですか、
はい、
その後っていうか、もうそれで終わって、みんな集合 して、まあ、はい、お疲れ様でしたみたいな感じでしたけどね、
なるほど、
はい、
まあ、あのじゃあ後半はあ、まあ、その時間配分が何とも私分からないですけど、
はい、
まあ、最終的な締めの部分はあの桶谷教授のところだったというところですか。
そうですね、はい、
なるほどね。まあ、集客の部分でというところで先ほどおっしゃっていただいたんですけれども、
はい、
大体何人くらいお見えだったんでしょうか。
ね、9人だったかな。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、
ええ、
そうですか。それはちょっとあの申し訳ないなという思いが募ってしまいますね。
いえいえ、
うーん、
とんでもないですよ。それは僕の力不足というかもう努力不足ですので。
なるほど、
はい、
まあまあまあまあ、ただまあね、何もしないよりはやることに意味があると思いますので、
うん、
うん、あのね、せっかく自分が主催するイベントをね、
はい、
あの前に出る立場の人としてされているので、
はい、
ぜひこれからも続けていただきたいなというのが私の感想ではあるんですけれどもね、
うん、
まあ、次が果たしていつになるのかどうなるのかというところは気になるところではありますけれども、
はい、
まあまあまあまあ、やっぱりあのぜひね、あの期待をしておりますよ。
はい、機会があればですね、
はい、
頑張れるように、
はい、
もう常日頃からちょっと頑張っていきたいと思いますよ、
はい、なるほど、
はい、
あ、まあ、青天テルゾーとしてのね、
ええ、
なんかあのこうやりたいというところを、うーん、なんていうか前面に押し出して次 100% 出せるようにぜひ頑張っていただきたいなと思います。
そうですね、やっぱ相撲のね、
はい、
やっぱり内容をもっと濃くしていかないと、
はい、
ちょっと中途半端になるかなと思っておりますんで、
はい
はい、頑張りますよ。
わかりました、
はい、
ぜひ、まあ、次は本当に見に行けるように、ちゃんと調整したいと思います。
よし、頑張りますよ。
お願いします。はい、
I'm thinking about you。
10月16日の日曜日なんですけれども、
はい、
ね、先ほどもお名前が出ました、うん、我ら桶谷教授のイベントが
ござい
ますので、
はいはいはい、
それの、まあ、宣伝をやはりしておこうかなと思いますね、
はい
はい、2016年10月16日の日曜日なんですけれども、13時から15時までの予定でですね、
うん、
大阪の先ほどもお名前出ましたおなじみロフトプラスワンウエストにて、
はい、
桶谷教授の大阪単独ライブ桶谷教授のマルチン映像ツッコミ学部ボリューム17が行われますというところでですね、
はい、
まあ、あのこちらいつでもいつでも楽しい楽しいイベントなんですけれども、
はい、
あの皆様番所を送り合わせの上ですね、ぜひ足を運んでいただけたらなという
ところ、ぜひぜひ、
はい、あの私からのご案内としたいんですけれども、
はい、
ちょっとですね、私あの桶谷教授のイベントで並びに、まあ、青天テルゾーさんのイベントここ2回ほど、桶谷さんのイベント1回、
はい、
青天さんのイベント1回ということで行けてないので、まあ、日曜日であれば足運ぶことができると思いますので、16日はなんとかロフトプラスワンウエストに足を運びたいなと思っております。
はい、
はい、で、これ16日はロフトプラスワンウエストでのイベントなんですけれども、
うんうんうん、
実はあのその翌週ですね、10月23日にも桶谷さんのイベントがこれあの東京のロフトで、
はい、
行われます、
うん、
なので、まあ、あの本当に出ずっぱりだなというところなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、まずは10月16日、はい、大阪のイベントということでですね、ぜひあの皆様大阪近隣にお住まいの方はですね足を運んでいただきたいなと思う。
よろしくお願いします。はいはい、はい、
アイパピー、先ほどあの16日の大阪のイベントをご案内いたしましたけれども、
はい、
あのやはり合わせてあの10月23日日曜日のですね、桶谷教授のイベントもご案内しておきます、
はい、
10月23日日曜日はですね、ネイキッドロフト、
はい、
新宿のね、ネイキッドロフトにて、11周年桶ラジトークライブ034回目、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
すごいですね、
うん、
ネイキッドロフトということで、オープン12時、
はい、
スタート13時、
はい、
というところでですね、日本のポッドキャスト元年にあたる2005年から一週も休まず配信してきたオケラジのトークライブ、
うん、
今回はゲストが来るのか来ないのか、そのあたりは当日までキムに巻くというところで、
うん、
今のところ出演者は桶谷教授と、
はい、
あと宮崎陽介さん、
はい、
ということは定まっているようですが、
うんうんうん、
ゲストいらっしゃるのかどうかは当日のお楽しみということで、こちらのイベントもですね、
はい、
東京近隣にお住まいの方、うん、別に大阪でもいいですよ。皆さん、ええ、もう本当に番所を送り合わせの上、はいはい、ぜひご参加くださいというところでございます。
よろしくどうぞ。
よろしくどうぞ、はい、というところですね、
はいはい。
でまあ、今10月16日10月23日ということで、
はい、
まあ、たまたま日曜日日曜日にお話をしたんですけれども、
はいはい、
まあ、日曜日と言いましたらですよ、
はい、
この我々の収録も前回に引き継ぎまして、
はい、
今回10月9日配信分もなんと日曜日に収録をしているわけでして、
うん、大橋さんの声がちょっと小さいやつでしょ、
声が小さくなるね、ボソボソとした喋りになって相変わらず声が通っていかないなという感じになるんです
けど、いえ上に行ってますからね、
日曜日に収録をしているということで、
は
い、あの大魔王の特設スタジオの第3スタジオなんですけれども、
はい、
サンデーボビンです、
うん、
前回に引き続きです、
はい、
大阪市内ですよ、西区の江戸堀です、
はい、
京町工場江戸堀のね、
うん、
江戸堀にあるこのサンデーボビンで収録をさせていただいてるわけですけれどもね、店長ですからね、
うん、
毎週日曜日は、
うん、
晴天照蔵さん、
はいはい、そうですよ、
ぜひサンデーボビンにですね足を運んでいただきまして、
はい、
私も今からこれ収録終わってからご飯食べさせてもらいますけれども、
うん、どうぞどうぞ、
このね、はい、メニューを拝見いたしまして、
はい、
今日は何があるのかなということで、
何があるかなですね、
そうですね、注文をしようと思うのは肉水セットとマッシュポテト和風あと飲み物はモヒートを飲もうかなと思いますね、
おすごい
と、はい、いうところで、
ありがとうございます、まあ、
そんなねメニューがあるサンデーボビーということで、
はい、
お昼11時から夜の11時まで12時間営業、
はい、そうです、
されてるということです。
まあ10時半オーダーストップですけどね。
なるほど、
はい、
夜の10時30分でオーダーストップということではありますが、
はい、
ぜひですね皆様大阪市の西区エルボリにございますサンデーボビーにもカフェボビーにもですね、
はいはい、
足を運んでいただければなと、
そうですね、
お次第でございます、はい。
あとですね、ちょっと忘れましたけど、収録これ公開する9日の次の日10日に、
はい、
ようこそ住吉ゆずにランドっていうのがありましてですね、住吉の銭湯とかそういう、はい、グループが全部結託しまして、なんかイベントをするわけなんですけども、
はい、
そこの、
はい、
でやります、ダンボール相撲っていう、でかいダンボールで作った相撲で、
はい、
相撲するやつから子供の、
はい、
その行事します。
え、
はい、
その行事をする、
行事します、
イベントで行事をすると、
はい、
住吉で、
はい、
すごいゆずにランド、
ゆずにランド、
あららららら、ついに来ましたね。
そうですね、
あや、
行事探してたんですわ言うて、
行事探してたんですわ、ということで、あら、それちゃんと宣伝しとかないといけないじゃないですか、
はい、それしますね、
ぜひ、
はい、これは公式の、
はい、
ホームページがございますんで、
あ、ありますか、
どうぞゆずにランドで調べていただいて、ほんで会場一つじゃないんで、
あ、はい、
なんかその辺の銭湯とか全部いろいろが一緒になってやるやつなんで、
はい、
それをぜひ調べてですね、
はい、
来てください。ダンボール相撲ですから、
はい、
はい、勝ち名乗りとかもちゃんとしますよ。
なるほど、素晴らしい、
はい、
確かにディズニーランドで検索すると出てきますね、
はい、それに出ますということでですね、
かしこまりました、
よろしくお願いします、
はい、じゃあぜひ10月10日、はい、10月10日体育の日ですね、
うん、
はい、元々の体育の日でございますけれども、
はい、
今ハッピーマンデーということになっておりますが、
はい、
10月の第2月曜日ということでユズニーランドのイベントで、
はい、
なんと行事をついに詰められるということで、
行事をします、ほんま偉そうに、
はい、偉そうに、
はい
はい、ぜひそれも楽しみにしたいですね。
わかりました、よろしくお願いします、
はい、というわけでお話をしてまいりました、
はい、
2016年10月9日の大魔王お年頃なんですけれども、
うん、
今回はこんな感じでしょうか。
そうですね、コンパクトに、
コンパクトに、
はい、
ここ何回かはコンパクトにというところで、
そうですね、それが
何回かというか今回と前回復活の前回から、
はい、
コンパクトな感じで、
はい、
させていただいております、
はい、
ですね、
はい、
そんな感じですよ。
そんな感じでよろしくお願いしますね、
はい、お願いします、
はい、
じゃあまた来月11月も
そうですね、
元気にお話をしたいと思います、
はい、そうです、 T シャツもらえますんでね、人さんみたいに T シャツ欲しい人はですね、なんかメッセージなんじゃないか、はい、送ってください、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ゴーイドー。